市政を問う一般質問をお伝えします。一般質問は23人の議員により4日間にわたって行われました。産業政策や第9期介護保険事業計画、物価高騰対策など広範囲な市政課題について質問がありました。はじめは公明党鈴木聖子議員の質問です。引きこもりへの支援。質問、引きこもり当事者とその家族や支援者からの切なる願いをどのように受け止めますか。答弁、それぞれに寄り添った多種多様な支援が必要だと認識しています。当事者の方々が抱えている課題の解消に向け、引きこもりの専門相談窓口の設置など支援の充実を検討します。社会的養護経験者への支援。質問、社会的養護経験者へのこれまでの支援内容は、また課題と今後取り組むべきことは。答弁、青少年相談員などによる相談や関係機関と連携した支援に取り組んでいますが、ニーズなどの把握が十分ではないと認識しています。必要な時に支援につなげる相談体制の充実に努めます。この他の質問、岩手県独自の教育振興運動、子どもの権利を守り安心安全に暮らせるまちづくり、公明党鈴木聖子議員の質問でした。次は政友会千葉純子議員の質問です。産業政策の現状と課題。質問、産業全体を俯瞰した振興策が必要だと考えますが、産業政策の現状と課題は。答弁、業種や分野別に計画などを策定することで産業振興を図ってきました。特徴に応じたきめ細かな施策が展開できる一方、産業全体を見据えた施策を展開しにくいなどの課題があります。在宅医療のプロジェクトチーム。質問、現在進めている在宅医療と介護を連携させたプロジェクトチームの今後の取り組みは。答弁、課題を分析し、盛岡市医師会などと協議を重ね、多職種協同による連携体制の構築や、住民への普及啓発などに取り組み、地域に寄り添った在宅医療の提供体制の実現に向け取り組みます。この他の質問、中小企業支援のための国の補助事業活用における盛岡市の役割。政友会千葉純子議員の質問でした。続いて、政友会小笠原秀夫議員の質問です。イバギンスタジアム改修計画。質問、イバギンスタジアム協議委員会からの要望書などを踏まえた改修計画への見解は。答弁、岩手グルージャ盛岡の活躍は地域活性化などにつながりますが、改修費用の財源確保などが課題であり、岩手グルージャ盛岡や岩手県などの関係機関と意見交換を行い検討を進めます。水道事業の官民連携と広域化。質問、盛岡市の水道事業は直営を基本としていますが、民間との連携や広域化への今後の方向性は。答弁、直営を基本に信頼される持続可能な事業運営を目指します。また岩手県水道広域化推進プランに基づく盛岡広域ブロック検討会の取り組みなどを通じ、広域化のあり方を検討します。この他の質問、いじめゼロに向けた相談窓口体制、岩手ビッグブルズの現状、スポーツ支援。政友会小笠原秀夫議員の質問でした。代わって日本共産党市議団高橋和夫議員の質問です。公民館での飲食に関する規定。質問、盛岡市内農村部では近隣に祝賀会会場がないことが問題ですが、飲食を伴う祝賀会を公民館で開催できなかった事例があります。公民館では飲食禁止の規定があるのですか。答弁、特段の定めはありませんが、飲酒を伴う集会や行事は地域性などを考慮し館長が定めています。岩手県北バスの高間駅前乗り入れ。質問、沼区内発盛岡バスセンター行きのバスを高間駅前経由の経路に変更できませんか。答弁、バス事業者から乗り入れには一定の需要が必要であり、 経路変更は難しいと聞いていますが、策定中の計画の協議において、既存バス路線との接続について事業者と検討します。この他の質問、学校の体育館の飲食禁止の規定、日本共産党市議団、高橋和夫議員の質問でした。今度は、政友会、菊田隆議員の質問です。三佐の町としての PR、質問、ニューヨークタイムズ紙効果を継続していくためには、盛岡を三佐の町として強力に PR していくことが効果的では。答弁、三佐踊りを通年型、体験型の観光コンテンツとして事業を拡充するなど、盛岡といえば三佐の町とイメージされるように取り組みます。小学生の外国語の教科化。質問、中学3年生の全国学力テストの英語の結果が前回4年前より低下しているのは、小学生の外国語の教科化が裏目に出た結果では。答弁、前回に比べ出題の内容や難易度も大きく変わったことから、単純に比較することはできませんが、授業レベルでの改善に取り組みます。この他の質問、盛岡三大面のさらなる普及促進、引きこもりの現状と支援センターの開設、政友会菊田隆議員の質問でした。次は日本維新の会佐藤直弘議員の質問です。議員報酬と盛岡市長給料の条例提案。質問、議員報酬と盛岡市長給料について、特別職報酬等審議会で意見を聞き、条例提案すべきでは。答弁、今回岩手県などの改定状況を総合的に判断し、改定にかかる条例提案は行わないこととしました。今後改定しようとする場合は、原則公開により開催される審議会で意見を伺います。特別職からのハラスメント。質問、他都市では職員アンケートにより、特別職からのハラスメント事案が明らかとなっています。盛岡市でも職員アンケートを実施すべきでは。答弁、盛岡市職員のハラスメント防止等に関する要項を策定し、相談員などを配置していますが、相談がないため、アンケートの実施は考えていません。この他の質問、アセットマネジメントの状況、児童館・児童センターの機能移転の状況、日本維新の会佐藤直弘議員の質問でした。続いて日本共産党市議団庄司春次議員の質問です。自衛隊への氏名などの提供。質問、プライバシーなどの観点から自衛隊への個人情報の提供は中止するべきでは。答弁、法令上問題ないと判断して提供していますが、自衛官募集案内の送付を望まない方への配慮も必要であることから、今後他都市の状況などを調査し、提供除外について検討を進めます。中央公民館文化財等保存計画。質問、中央公民館にある歴史的な文化財の保存計画が4年度に策定されましたが、概要は。答弁、中央公民館にある歴史的建造物や継承の保存活用に向けて計画的に取り組むため、5年度からの10年間を計画期間として、4年11月に策定した計画です。この他の質問、小学校給食費の無償化、見る前地区公民館の陶芸窯の状況と今後の対応、日本共産党市議団、庄司春次議員の質問でした。代わって、令和フロム2盛岡、細川ゆかり議員の質問です。潜在保育士の掘り起こし。質問、保育士の待遇改善による潜在保育士の掘り起こしを行っては。答弁、盛岡市独自の処遇改善などの支援に取り組んでいますが、潜在保育士の掘り起こしにつながる賃金改善などの支援には財源の課題があります。今後も潜在保育士の就労に向けた支援に取り組みます。公用車の維持費用。質問、盛岡市が所有する公用車の定期的なメンテナンスや車検など、公用車を維持するための年額費用は。答弁、4年度は車検などの法定点検、車両の修理、 タイヤや消耗品などの購入費を含めると、6778万5000円です。この他の質問、災害時の公用電気自動車の活用、新盛岡市庁舎整備エリア選定の住民投票、令和フロム2盛岡、細川ゆかり議員の質問でした。今度は、市政クラブ中村正幸議員の質問です。盛岡市空き家等バンク制度の状況。質問、盛岡市の世帯数と盛岡市内の住居総数を比較すると、住宅が待っている状態ですが、盛岡市空き家等バンク制度の登録状況と利用状況は、答弁、5年11月30日現在で登録物件2件、利用希望登録者32人であり、平成24年12月の制度開始から合計で10件の活用が図られています。盛岡城に関する資料収集の状況。質問、現在までの盛岡城に関する資料収集の状況と今後の見通しは、答弁、懸賞金制度により115点の情報提供があり、盛岡市内外の民家などの調査を実施していますが、復元の根拠となるような市資料の発見には至っていません。引き続き調査研究を継続します。この他の質問、教職員の働き方、地域ボランティアとの連携、教職員の時間外勤務の短縮、市政クラブ中村正幸議員の質問でした。次は、公明党池野直友議員の質問です。教員確保の特色ある取り組み。質問、盛岡市立高校の教員志望の生徒に行っている他校にはない魅力ある取り組みの詳細は。答弁、進学インターンシップ事業として小中学校を訪問し、教員を目指す上でのアドバイスを受けたほか、大学院生とのグループ協議やインターンシップの振り返りなどを行いました。盛岡市長の率直な思い。質問、多くの盛岡市民に注目され、市政運営に苦慮していると思いますが、盛岡市長の現在の率直な思いは。答弁、盛岡市民などの声は、市政運営への思いを前向きにする効果があります。盛岡市民の声に耳と心を傾け、今の自分にしかできないことがあるとの一心で、スピード感を大切に職務に当たっています。この他の質問、食物アレルギーに対応した給食の提供状況、水道管の漏水調査、公明党池野直友議員の質問でした。続いて、令和フロム2盛岡、縄手豊子議員の質問です。子育て世帯に対する取り組み、質問、子育て世帯から挙げられた困りごとや課題に対する盛岡市の取り組みとその効果は、答弁、経済的な苦しさや遊び場の充実が挙げられたことから、保育料の軽減や児童センターの整備など、ニーズに対応した取り組みを進め、放課後児童クラブの利用促進などの成果がありました。不登校対策。質問、校内フリースペースの設置などに取り組む自治体がありますが、盛岡市でも子どもがのびのび取り組める環境づくりが必要では。答弁、校内外に教育支援センターを設置し、児童生徒のニーズに応じた取り組みを行っています。今後も多様な教育環境の整備を進めます。この他の質問、定員割れ保育施設への補助金、保育所入所選考の制度見直し、令和フロム2盛岡、縄手豊子議員の質問でした。代わって、日本共産党市議団、三田村亜美子議員の質問です。女性非正規職員の賃金と待遇改善。質問、盛岡市の男性正規職員の賃金を100とした場合の、女性非正規職員の賃金や処遇改善の状況は、答弁、男性正規職員の賃金100に対し、4年度の女性非正規職員の賃金は31です。また、産前産後休暇など、一部の休暇を有給とするなど、就労環境の改善に取り組んでいます。不登校増加の背景と方策。質問、爆発的ともいえる不登校増加の背景と問題解決のための方策は、 答弁、子供を取り巻く環境の急激な変化によるストレスなどが挙げられます。要因や背景は多様複雑であり、関係機関との連携協力などによる支援の充実を図ることが必要です。この他の質問、松園地区活動センター大規模改修の現在の状況、松園地域の要望への対応、日本共産党市議団、三田村亜美子議員の質問でした。今度は、市政クラブ、伊勢志保議員の質問です。道路の穴ぼこ補修。質問、希望する町内会にアスファルト補修材を配布し、道路補修を市民共同で行っては。答弁、補修の協力の申し出があった町内会には、安全対策を講じることを条件に配布しています。積極的な案内はしていませんが、町内会などから相談があった場合は、可能な範囲で対応します。ファミリーサポートセンター。質問、盛岡市ファミリーサポートセンターの子育ての援助を提供する会員が不足していると聞きますが、増やすための支援内容とその効果は。答弁、盛岡市ホームページなどで事業や活動内容を周知していますが、会員は年々減少しています。他都市の取り組みを参考にするなど確保に努めます。この他の質問、保育所民営化計画変更の有無、いじめ相談窓口、重層的支援体制整備事業、市政クラブ伊勢志保議員の質問でした。次は日本共産党市議団鈴木勉議員の質問です。第9期介護保険事業計画。質問、第9期介護保険事業計画における介護職員の確保と職場定着の取り組みは。答弁、介護事業者に幅広い人材が活躍できるような取り組みへの支援や、奨学金返還支援事業や研修事業を通じた支援をするとともに、関係者の声を聞きながら施策の向上に努めます。盛岡市の農業の現状と展望。質問、農家の高齢化が進んでいますが、盛岡市の農業の現状と展望についての所見は。答弁、盛岡市の産業で農業の割合は 3% 程度ですが、食料と地域を支える重要な分野と認識しています。持続可能な力強い農業を将来にわたって実現し、魅力的な成長分野となるよう取り組みます。この他の質問、介護職員の賃金引き上げの必要性、国の施設との災害協定締結に向けた取り組み、日本共産党市議団鈴木勉議員の質問でした。続いて、日本共産党市議団神戸真也議員の質問です。インフルエンザ予防接種助成事業。質問、進学など人生の大きな岐路に立つ高校3年生まで予防接種の助成を拡大するべきでは。答弁、現在は中学生までが対象ですが、予防接種の集団生活における重症化防止効果などの観点を踏まえ、他の任意接種ワクチンとも総合的に検討し、他都市の例を参考に継続して研究します。特別教室のエアコン整備。質問、特別教室のエアコン設置について、6年度予算に反映させてもらいたいですが、検討状況は。答弁、移動可能な空調機器の導入やエアコンを導入する際の整備手法について検討しています。財源の確保が課題ですが、教育環境改善のために取り組みます。この他の質問、国民健康保険の保険税水準の統一についての所見、盛岡市内経済状況の認識と今後の対応、日本共産党市議団神戸真也議員の質問でした。代わって、創成会、寺長根博士議員の質問です。有害鳥獣被害対策。質問、農家の高齢化と人手不足が深刻化し、有害鳥獣対策に取り組む余力がありません。対策のプロを養成するなどの予算措置を強化すべきでは。答弁、鳥獣被害対策専門員の配置や、ICT を活用した対策の強化など、国や民間の動向を注視しながら、重層的に取り組みを強化します。輸入食品で使われる農薬の規制。質問、 世界的に使用規制が強化されている農薬を使用した食品が輸入されていますが、所見は、答弁、国が食品健康影響評価を行い、食品への残留基準を設定しています。国の基準に基づき、検疫所で検査や指導を行い、輸入食品の安全性を確保しています。この他の質問、有害鳥獣による農作物被害額、遺伝子組み換え食品の輸入についての認識、創成会寺長根博士議員の質問でした。今度は政友会鈴木慎吾議員の質問です。インクルーシブ公園の実現。質問、障害の有無などに関わらず遊べるインクルーシブ公園は、これから社会に出る子どもたちを後押ししますが、実現への所見は、答弁、新たな整備や遊具の更新を予定している公園は、関係町内会などと相談の上、インクルーシブの趣旨を踏まえ、整備に取り組みます。チャット GPT などの導入。質問、業務の効率化にはチャット GPT などの生成 AI の導入が必要不可欠ですが、所見は、答弁、業務の効率化が図られる一方、生成された文章の著作権の問題などが課題です。活用に向け、セキュリティを考慮した利用環境の構築を検討しており、利用ルールも必要です。この他の質問、公園の利活用、部活動の地域移行に向けた施策、管理不全空き家の把握方法、政友会鈴木慎吾議員の質問でした。次は政友会山崎智樹議員の質問です。情報発信に関する指標の必要性。質問、様々な世代の市民参画を促進するために、盛岡市総合計画に情報発信に関する世代ごとの指標を設定しては、答弁、各世代に市政情報が届いているか数値化して把握することは重要であり、次期総合計画で世代ごとの指標を設定することを検討します。統合型公務支援システム。質問、教員の長時間勤務の解消と教育の質の維持向上を図るために、統合型公務支援システムは有効と考えますが、導入に向けた検討状況は、答弁、都道府県単位での共同運用を進めており、業務の引き継ぎに要する時間軽減などが図られます。7年4月導入に向けて取り組んでいます。この他の質問、中学生対象のシティプロモーション出前講座の実施、世代別の認知症支援体制、政友会山崎智樹議員の質問でした。創成会豊村哲也議員の質問です。パンデミック条約。質問、ワクチン接種に対する慎重な対応のためにも、危険極まりないパンデミック条約の締結に対して、地方から反対の声を上げるべきでは。用語解説です。パンデミック条約。パンデミックの予防、備え、及び対応に関する WHO の新たな法的文書の通称のこと。新型コロナウイルス感染症が世界各国で甚大な被害を及ぼしたことを踏まえ、健康危機への対応能力の構築、強化が議論され、作成に向けた交渉を行うことが決定されました。6年5月の採択を目指し、作業が進められています。外務省ホームページより作成。答弁、条約については未来のパンデミックに備えた対応など、様々な検討が行われています。今後も WHO や国の動向を注視します。JR 山田線の存廃問題。質問、JR 地方路線の存廃問題の報道が増えていますが、盛岡市は JR 山田線に対する JR 東日本の動向をどのように捉えていますか？答弁、持続可能なサービス提供が困難な状況にある区間は、再構築協議会の組織を国土交通大臣に要請できますが、要請するとは聞いていません。この他の質問、第9期介護保険事業計画での実態に対応した対策、速攻清掃の具体的計画の策定、創成会豊村哲也議員の質問でした。代わって、政友会桜弘子議員の質問です。 風致地区の見直し。質問、初めて指定された当時から社会情勢が変化し、盛岡市民から見直しの声もある風致地区について、区別や市別内容を見直す考えはありますか？用語解説です。風致地区。都市の自然美を維持、保存するため、都市計画区域内、準都市計画区域内を含む、で、自然と一体となり、良好な環境の形成が望まれる地区で、自然の保全や創出を図りつつ、建物などの開発内容に規制を行うことで、良好な都市環境の形成を図る制度。盛岡市では、高松地区内と山王地区内が指定されています。盛岡市ホームページより作成。答弁。現在の都市計画を維持するべきですが、指定から時間が経過し、土地利用に変化があるため、現状の把握や調査をし、見直しを検討します。町内会の担い手確保と負担軽減策。質問。町内会は加入率低下などの課題がありますが、担い手確保や役員の負担軽減策についてどのように取り組みますか？答弁。町内会を対象に担い手養成講座や補助金申請の簡素化などを行ってきました。今後も継続しながら他市を参考に新たな方策も検討します。この他の質問、地域活動のデジタル化、マンションと町内会の今後のあり方、政友会、桜弘子議員の質問でした。今度は政友会、村田宝蔵議員の質問です。自転車保険の加入義務化。質問、高額な損害額を伴う自転車事故が発生していますが、自転車保険加入を義務化すべきでは。答弁、自転車保険の加入を努力義務として、様々な機会に保険の加入促進を行ってきました。国は都道府県に保険加入を義務付ける条例の制定を促進しており、義務化の必要性を検討します。ギガスクール構想による問題。質問、ギガスクール構想による児童生徒への端末整備により、SNS などでのいじめが起きる可能性があると考えますが、対策は？答弁、SNS に関するトラブルへの法務相談について、5年4月からスクールロイヤー制度を導入し対応しています。この他の質問、自転車走行時の児童生徒のヘルメット着用義務化、ギガスクール構想の実現、政友会村田宝蔵議員の質問でした。次は公明党太田隆二議員の質問です。物価高騰対策。質問、物価高騰対策として住民税非課税世帯に7万円を支給するとのことですが、支給開始の時期は？答弁、支給決定には対象世帯の振込口座の確認や受給の意思確認などが必要であり、一定期間を要するため6年1月下旬を見込んでいます。観光の推進。質問、観光はあらゆる産業と関連が深い総合産業です。盛岡市の経済を向上させるために観光をどのように推進していくのですか？答弁、誘客につながる効果的なプロモーションの展開や観光客の受け入れ体制の整備など、関係団体などと協力し市内経済の向上に努めます。この他の質問、国の総合経済対策の内容、持続的な賃上げに向けた中小企業支援策。公明党太田隆二議員の質問でした。続いて、政友会浅沼勝人議員の質問です。熊の出没件数と人身被害件数。質問、5年度の盛岡市内での月の輪熊の出没件数と盛岡広域における人身被害の件数は？答弁、11月末時点で290件であり、4年度132件、3年度162件と比較すると多く出没しています。人身被害の件数は12月2日時点で盛岡市では0件で、盛岡広域では15件です。公共施設などの照明の LED 化。質問、公共施設、学校施設、体育施設や道路街路灯などの照明 LED 化の現状は？答弁、盛岡私有建築物の 5年9月末時点の導入率はおよそ 37.2% です。5年度末までに道路照明灯は盛岡・都南地域がおよそ 18%、玉山地域がおよそ 28%、公園緑地はおよそ 35% が LED 化の見込みです。この他の質問、猟友会への支援、入札制度などにおける地域貢献企業への優遇策、政友会浅沼勝人議員の質問でした。以上、市政を問う一般質問をお伝えしました。